今日の主題は生涯の捧げ物。中心の聖書がコリントの信徒への手紙の2、8章の1節からです。新教大学の中身出しには自発的な施しというふうに書かれておりますけれども、もう少し具体的に申しますと、パウロがコリントの教会の人々に、今貧しさの中にあるエルサレムの教会の人々を救援するために献金をしてほしいということのアピールであります。献金の勧めということでありますが、この勧めの中でパウロはとっても大事なことを述べているような気がいたします。単なる助け合いということを超えた献金ということが信仰の業なのだということ、最も深い根本的なところで信仰とつながっている業なのだということを進めています。ここでパウロは同じことを、まあ、ギリシャ語ではですが、いろんな違う言葉を使って表現するのですね。6通りの表現をしている。まず1番目が恵み、あるいは事前の技ということですが、8章の4節、それから6節、7節に事前の技というふうに書かれている言葉があります。これはカリスという言葉で、これからカリスマという言葉が生まれたんですね。ですからこのカリスという言葉、それは恵みとも訳すことができる言葉です。ですから事前の技っていうのは信仰的に恵みを受けるということ。2番目が8章の4節に事前の技と奉仕にと書いてあるんです。この奉仕っていうのはディアコニア、いわゆる奉仕ですね。ディアコン、あるいはディーコンっていうふうに、まあ、執事と訳されたりする言葉に通じて使えるということです。ですから2番目が奉仕、それから3番目がちょっと飛びますけれども、8章の20節に熱意を表すように私たちが奉仕していると書いてあるハドローテスという言葉、これは豊かさとも訳せます。ですから奉仕しているっていうのは、それは豊かになるということにつながる。それから4番目がまた飛びますけども、9章の5節に以前あなた方が約束した贈り物の用意をしてもらう。この贈り物と訳されている言葉、これはエウロギアっていう言葉で、まあ気前の良い寄付っていうような内容を持つんですが、このエウロギアっていう言葉は同時に祝福とも訳されるんですね。ですからこれイコール祝福。それから9章の12節になぜならこの奉仕の働きはと書かれてますが、この奉仕の働きというふうに日本語に訳されている言葉はレイトゥールギアで、レイトゥールギアという言葉を奉仕の働きと訳している。それはもともと直訳すると公の奉仕、あるいは儀式、それから礼拝っていう、レイトゥールギアっていうのは、まあ、直接的には礼拝っていうことを意味します。そして、最後が9章の13節の人々に惜しまず施しをっていう、その施しというふうに訳されているその言葉は皆さん方もご存知だと思います。コイノーニア、 ている交わりという言葉です。ですからこの献金捧げるっていうことの内容をパウロはこれ全て信仰に関わる、そしてそれをいろんなニュアンスで伝えようとして、6つのニュアンスですね。恵み、奉仕、豊かさ、祝福、礼拝、交わり。だからこの献金とか慈善の技とかっていうことの根源と根拠を探ると、神の恵みということに突き当たるわけですね。そしてそこで特に今日注目したいのは、2節にマケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょうと、これはカリスですが、このマケドニア州の諸教会っていうのは新約聖書の中で言えばテサロニケとか、あるいはフィリピの教会、それがマケドニア州の教会、パウロが開いた教会が多いですね。そしてコリントの教会というのはアカイア州、南側ですね、ローマの州になるわけですが、マケドニア州、今のギリシャであるわけですが、の教会の恵みについてですね、2節を見ると、彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさがあふれ出て、人に惜しまずを施す豊かさとなったということです。ちょっとよく見るとちょっと分かりにくい。その満ち満ちた喜びと極度の貧しさ、この満ち満ちた喜びが溢れ出て人に惜しまずを施す豊かさとなったというのならわかるわけですが、そこに逆説的なですね、喜びと極度の貧しさが溢れ出てっていうふうになっている。これはパウロがわざと両反対、逆説的な言葉を使って彼らの惜しまず施す豊かさっていうのは、満ち満ちた喜びと極度の貧しさと両方がある。で、ここでいう貧しさというのは、いわゆる経済的な貧困ということとは違うと思うんですね。それはこの後に9節にパウロが言ってるのが、あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。これもカリスです。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。だからこのパウロがマケドニアの諸教会の人々の献金というのが、全く主イエスと同じ精神、主イエスが豊かであったのに人々のために自ら貧しくなられた、そういうこの自分の自由を不自由にも用いることのできる自由っていうね、それが貧しさっていうことです。しかもそれを惜しまずに、エルサレム教会の状態を思ったときに、パウロはマケドニアの教会の人たちはじっとしておれなかった。4節に、聖なる者たちを助けるための慈善の技と奉仕、つまりカリスとディアコニアに参加させてほしいとしきりに私たちに願い出たのでした。これはパウロを痛く感激させた。ね、困ってる人を助けてあげましょうよっていう単なる親切心じゃなくて、主イエスが私たちのために貧しくなられた、それで私たちが豊かになった、それは今物質的にエルサレム教会の人と比べたら私たちの方が豊かなんだ、だから彼らの貧しさ に仕えるために私たちも進んで貧しくなろうよというそういう意味での捧げ物だというわけですね。よく私は献金の時には旧約聖書では10分の1っていうふうに言うけれども、それは単なる何の10分の1を指すのかなんていうふうな数字の問題ではなくて、聖書は数字よりも質を表しています。自分にとって惜しい、あるいはこれがあれば別のことができるのにという、そういう思い、それが貧しくなるということですね。惜しくも何ともないっていうのであれば、それは貧しさにつながりませんから。だから自分が貧しくなるのだっていう、そういう思いを持って、それはなぜ、キリストが私のために貧しくなられた、その家に今私がいる、そして私は豊かな恵みに預かっている、だから私たちも進んで貧しくなろうというのがキリストとの行き来を通して経てなされること。だから満ち満ちた喜びと極度の貧しさが溢れ出て、そしてぜひさせてほしいというところに至ったというのですね。私たちもその種の貧しさによって今あるということに応えるのが、具体的に応えるのが献金ということ、そしてそれが他の人々、貧しさの中にある人々を助けるためになされる慈善の技につながらなければならないということになるわけですね。武蔵野市にですね、福音ルーテル武蔵野教会という教会がありまして、そこで、私たちの教会で言えば月報にあたりますが、その月報を武蔵野だよりというひらがなでですね、武蔵野だよりっていう、そういう題で毎月出してる。でこれは編集員がいまして、いつも決まった人が編集後記を書いていたんですね。で 4,5 年それを担当していた人が、生まれつき具体的には書いていませんからよく分からなかったんですが、とにかくかなり背が低い方のようですね。腰が不自由か足が不自由なのか、秋田純子さんっていう方なんですけれども、この方がずっと担当しておられた武蔵野だよりの編集後記を全部まとめて、これ自費出版されたんですが、天使のはしごというこの小さい本なんですがね、ですから編集後記ですから一つ一つの文章短い、それはとってもその当時の牧師だった石井牧師が言ってるのに、ともすれば固くなる使命をその最後の編集後記で、みんなにほっとさせたり、じわっと嬉しくならせたりっていう、そういう味わいを持った文章で本当に助かりましたっていう、そういうことを初めに書いたんですね。その編集後記の一つなんですが、消えない痛みって題をつけてこういう話が載ってます。自分で車を運転、ところがある日住宅街の狭い路地で上手に曲がりきれず車の横をへこませてしまいました。そのことで私はイライラし、家族に対してもしばらく不機嫌な態度をとっていました。車につけた初めての傷はその時の私にも痛い傷だったのです。これはもう車を運転された方はみんなわかります。特に新車につく最初の傷っていうのはね、やっぱり心にも傷がつくものです。しかしそのような私の状態は母の一言でピタリと止まりました。何をそんなに怒ってんの、車が傷ついたぐらいで何ですか。だったらイエス様が人々からどんなに傷つけられ十字架の上で心を痛められたか考えてもごらんなさい。 母が何を言おうとしているのかすぐには分かりませんでした。しかし社会に出ていろいろな人と接している中で、その言葉がふと思い出されることがあります。私たちのことをいつも心配して、イエス様は心を痛めていらっしゃるのです。イエスのその痛み、イエスの貧しさっていうのは、自らが痛みを負われる。だから私たちが捧げ物をするっていうことは、その痛みに幾分かでも加わろう、そのことによって多くの人が救われるように、そしてそれは恵みなのですから、私たちも同じ恵みに預かれるということにつながるということですね。ですから私たちは主の貧しさによって今があるということをいつも思い起こす。そのために礼拝の献金もあり、またいろいろのキャンペーンがある。そのところにいつも立っていたいと願うものです。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神、私たちのために主イエスキリストは豊かであられたのに、自ら貧しくなられ、しかも十字架の死に至るまであなたに従順であられました。そのゆえにあなたは三日目によみがえらせて、すべての人を受け入れてくださる救いを確立されました。その救いのゆえに今私たちがあります。しかし何とお答えすることの乏しかったかをまた改めて思い起こしています。また少しばかりの捧げ物に誇りを感じたり、また押しつけがましい親切を持ったりしがちでございましたことを恥ずかしくお詫びをいたします。いつも私たちの生きる根源に主イエスの貧しさがあることを身に染みて受け止めていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。